相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお届けしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けするのはこの方です。株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。で、この後ですね、早速最初のコーナー総ミラ会議に入っていくんですけども、今日お招きした方はこの方です。株式会社フォーカスオン代表取締役の倉島洋介さんです。倉島さん、ぜひよろしくお願いします。
はい、倉島洋介です。よろしくお願いします。
はい、倉島さんはですね、2022年の1月にですね、バウブックス、バウ&パートナーズからですね、
ボウブックスですね、
あ、大変失礼しました、
はい、いいですね、
はい、ボウですね、はい、失礼しました、星葉さんとかです、
はい、そうです、
はい、ボウ&パートナーズの方からですね、 AI 時代のキャリア生存戦略というですね、もう完全に先見の明ですね、もう今の時代感を見越しながらもいち早く AI 時代のキャリア生存戦略という本を出しておられて、大変話題になっておられるんですけども、今日はこの本の内容だったりですね、まあ、AI 時代のこれからのキャリアの考え方というのをですね、まあ、ぜひいろいろとお尋ねしたいなと思っております。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトから確認いただけます。そちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きして、最先端情報に触れ対話を重ねることで新たな付加価値を生み出していこうと、そういうですね、挑戦的なコーナーとなっております。ということで改めて本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは株式会社フォーカスオン代表取締役の倉島洋介さんです。改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
倉島さんはまあ大学を卒業後エンジニアとしてまあキャリアをスタートし、その後 iOS アプリの開発として SE としての経験を積んだ後、まあコンサルタントとしてまあ独立をされて、そしてこう AI 時代のキャリア生存戦略というものをですね、まあ、チャット GPT などが流行る前から、ね、まあ、出版をされていたかなと思うんですけれども、 AI にはいつぐらいから注目されていたんですか？
AI はですね、2017年ぐらいですかね、ベーシックインカム の専門家の方で AI の結構、まあ、詳しいという方がですね、講演をしていて、でそれを聞いたんですけれども、その時にベーシックインカムについてですね、月、まあ、17万ぐらいでやるんだみたいなことをおっしゃっていて、で、まあ、それだとエンゲル係数が高すぎてですね、それアップルでのイベントだったんですけど、 iPhone 買えませんという質問をしたところですね、ちょっとしどろもどろになってしまってですね、その人がで、じゃあ21万にするんだみたいな話をされた時に、あ、これはまずいなと思って、これ自分でキャッチアップしないと、このわけのわからない AI という波に飲み込まれてしまうと思って、学び始めたのがきっかけっていうところですね。そこから、まあ、Python っていう言語を学び始めて、自分でこうキャッチアップを進めてたと、そういうような感じですね。
で、まあ、このキャリア生存戦略ということで、まあ、よくこういう新しいテクノロジーが出てきたときに、まあ、よく言われるんですけれども、そういうテクノロジーがあることで仕事が奪われるんではないかみたいな議論よくあると思うんですけど、倉島さんはなんかこのあたりっていうのはどうお考えなんですか？
これはですね、まあ、昔エレベーターガールがいていなくなったんですけど、でもまあ誰も困らなかったようにですね、中長期で見ると全然困らないというふうには思うんですが、直近3年とか5年で見ると、その当該該当する職業の方々困るっていうところで、やっぱり全体というよりは局所的にはかなり困る方はいらっしゃるんですけど、これから社会出る方とか、もう今社会出てる方は、まあ、AI をまず身につけて、まあ、何に使えるかってことを考えることによって、まあ、防御できるというふうには考えています。
いや、実はだと私は結構ここ危機感感じておりまして、私の仕事ってコンサルタントで市場調査でデータを見て、データを分析して最適な答えを見出すってことなんですけど、 AI の方が早いんですよ。抜け漏れがないというか、しかも分析手法も指示したものを瞬時にやってくれるので、このあたりかなりちょっとドキドキしてるんですけど、菊池さん、この AI の進化っていうのはどう感じられてますか？
あ、 や、もうよくこの番組でも取り上げているようにですね、まあ、日進月歩という言葉がありますけども、もはや秒針秒法ですね。しかもこのテクノロジーを朝から晩まで寸暇を惜しんで寝る間も惜しんで徹底的に研究していろんな情報発信をされている方たちもたくさんいらっしゃるので、ですね、この世界観たるやというのは多分今まで人類が経験してこなかった世界観を見せてくれるテクノロジーということでですね、うん、さあどういうふうに考えていこうかなというのは悩みながら日々接しています。
なるほど、はい、この多分まあリスナーの方の中でもですね、やっぱりこの AI の進化にちょっとビクビクしてる人もいるかなと思うんですけれども、はい、ある意味その AI にこう取って代わられにくいような職業っていうのもなんかたくさんあるんじゃないかなって気がするんですけれども、はい、倉島さんはこの AI にこの代替化されにくい職業っていうのはどういったところを見ていらっしゃるんですか？
そうですね、よく言われる話でもあるんですけど、保育士だったりアロマテラピストとかですね、あとはそのヨガインストラクターとか、そういったフィジカルを伴うとか、あるいはその上層を教育するような、保育士みたいな仕事っていうのはまず代替されにくいですし、あとは思いますのは、やっぱりこうコンセプトを作るってところはなかなか難しいので、例えばコルビジェっていう人はですね、メートル法はダメなんだって言って、モディロールっていうですね、183センチの人間っていうのを1モディロールにして、それを基準にこう建築を始めたりしたんですね。そういったこうコンセプトを作って、それを実際にですね、社会に実装するってところはなかなかこう AI は発案できないので、そういったところに特化していくっていうのも一つ手かなと思いますね。
今回の倉島さんの著書の中でですね、タイトルは AI 時代のキャリア生存戦略、
はい、
全ビジネスパーソン必属の一冊だと、私も改めて拝読していて思うわけなんですけども、恐縮です。でこの中でですね、本の第一章のところでテクノ失業の波と3つの生存戦略ということでですね、はい、言及しておられますと。で一つ気になったのはAI の得意なこと苦手なことというところがあって、得意な領域と苦手な領域を非常にですね、ロジカルに整理をしてくださっているんですけども、本が発刊されて2年半ぐらいの時間が経過したという中で、例えば苦手な領域というのが、ああ、大体イメージ通りだったのかなとか、あるいはいや、ちょっと自分が考えているよりもこんな方向に来てるなみたいな、そういう何か今振り返ってみるとみたいなところで。
そうですね、あまりなくてですね、当時、言われてたのは、はい、エンジニアの仕事は絶対なくならないって言われてたんです、この2年前、
はい、
で有名な IT 系の方もそれを豪語してたんですけれども、はい、この時から僕はそれなくなるんじゃないかと思いますっていうのをちょっと懐疑的に書いているんですけれども、はい、でまさにそこはチャット GPT とか、はい、今GPT-O1 っていうのがかなり、ソースコードの角度も、すごくなってるんですけど、そういった流れが来てるんで、予見通りっていうような形にはなってますね。
ありがとうございます。
そういう意味では確かにエンジニアの領域はある意味なくならないって言われていたんですけど、今私も実際ソースコードを全部書いてもらって、その通りにやって複雑な、計算だとか複雑なその資料作りとかっていうのが、もう本当ものの数分でできるようになっているので、はい、やはりこれから大事なのがその AI をやっぱりどう使いこなすのか、この流れにどうやって乗っていくのかっていうのがすごく大事だと思うんですけど、その AI を生かしていくのに何か重要な考え方みたいなものっていうのはどういったものがありますかね？
そうですね、まず自転車だと思いましょうって話をですね、結構いろんな東京会場さんとか大手 の自動車メーカーとかですね、研修全社向けにしてるんですけど、そこではお伝えしていて、いきなり自転車乗れる方いらっしゃらないじゃないですか。
そうですね。
で適切なこう道具を揃えて、三輪車というか補助輪がついてるやつですね、で道具があって、でコーチがいるわけですね、親とか兄弟とかですね、で教えてもらってやっと転んだりしながらですね学ぶと、それは全く一緒なので、それはまず意識しましょうっていうところと、あとはガーベチンガーベチアウトっていう言葉を結構お伝えしていて、ゴミのインプットからはゴミのアウトプットしか出てこないと。なので AI 使ってですね、 AI なんかまだまだ使えんという方がですかなり多いんですけれども、それはあなたのインプットがダメだから AI のアウトプットもダメなんですよっていうことをお伝えして、テンプレートをお渡しすると、磨き込んだテンプレートなので、これなら使えるっていうような反応に変わるっていうのがいろんなところに出てくるので、なのでそういったところですね、自転車だと思いましょうっていうのと、あなたのインプットが非常に大事ですよっていうところを意識すると、かなりこう向き合い方が変わってくるかなと思います。
今すごくこれ リスナーの方にも重要なポイントかなと思うんですけど、まだ結構 AI は知ってるしチャット GPT は知ってると、ただ使い方がわからない、要は自転車の乗り方がわからないっていう人はかなり多いかなと。自転車の存在は知ってます、
はいはい、
でさっき補助輪があって、まあ、教えてくれるコーチっていうのがあったと思うんですけど、今からちょっと恥ずかしいけれども今から始めるっていう人はどういうふうなところからスタートすればいいですか、
ね、生成AIですかね、
はい、
あ、まあ、チャット AI に限りますけれども、まずは有料のチャット GPT 使いましょうっていうところ、やっぱりいい道具を使うとそれだけいいアウトプットが出てくるので、ちょっとややこしいのは無料の GPT でも最初の何回かは有料版が使えるんですけど、急に今だったら 4O ミニっていうのに切り替わっちゃうんですね、うん、そうすると精度がだいぶ落ちちゃいますので、まあ、月3000円ではあるんですけれども、非常にパワフルなツールですので、ここを課金してまずは使い込むっていうのが非常に大事だと思いますね。
まずは有料版で使い込んでいくと、
はい、
でこのなんていうんですか、その後やっぱり自転車をこう練習するっていう、まあ、作業、まあ、それが使い込むっていうところだと思うんですけど、はい、何をこう調べたりとか、その使い込む、その時何をこう入れればいいですか。
そうですね、おすすめしているのはまず、三段落で書きましょうってことをお伝えしていて、で、まずはロール定義ですね。あなたは、まあ、優秀なコンサルタントですとかですね。あるいは、これから売りたいんであれば、あなたは IT に疎い人ですと。で、私の製品、まあ、アプリなんですけど、それを買いたいですかみたいな質問もできるんで、詳しい人とか詳しくない人とかってロールをまず定義するんですね。で、その後に、作業目的ですね。これから書くプロンプトは、こういう目的で書きますと。で最後作業指示で、いきなり作業指示書いてしまうと人間側がですね、なんていうかこう羅列するだけになってしまって目的定まらない。まずはそのロール定義した後に作業目的を書くことによって自分の目的がこう整理されるわけですねそのすっきりした頭で作業指示を書くっていうこの順番も非常に大事なので、これを意識されると非常にいいアウトプットが返ってきやすくなるので、こうまずは意識していただくといいかなと思いますね。
倉島さんが実際ご覧になられていて、ちょっとお立場上答えていただきにくいかもしれないんですけども、はい、グローバルあるいは日本の企業において、いや客観的に見ていてもこの会社とかこの業界の使い方っていうのは倉島さんから見ていても、あ、結構これはいいなとか評価ができるなと言ったような業界だったり企業って終わりになったりするでしょうか。
それ難しいですね
お立場的にす
いません。いやいやいや、結構ですね、日本の大企業、全社的に GPT を導入してる会社多いんですね、はい、でそういうところがさっきの自転車の例だとですね、皆さんに自転車を配ったんですけど、みんな転んで怪我をして悪い印象を持ってしまってるんですね。
なるほど。
でそれをそのオセロをひっくり返してくれっていうので、まあ、僕とかに依頼が来るわけですね。
なるほど。
なので結構ハードルはいきなりこうマイナスをプラスにするっていうのは難しいんですけど、まあ、そこを請け負って、まあ、やっているんですけど、日本だと割とまだそこでうまくいっているなと思う企業はなかなか見ないですね。
ああ、なるほど。いやいや、ありがとうございます。大変ですね。
貴重な。いや、でもなんかちょっと悲しいですけどね。できればね、使いこなしてほしいなと思うんですよね。私、この、まあ、私もチャット GPT が流行る前から注目はして、これを使ってはいたんですね。はい、ただやっぱり今のこの1、2年の動きの速さ、あと進化というかレベルが非常にもう、日進月歩でもう成長し続けているの で、この流れにやっぱり乗り続けていかないと、やっぱりどっか一瞬それにこう置いていかれてしまうと、なかなかこうその次がこう見えづらいと思うので、やっぱりしっかりその辺の情報収集して日本の企業の人には使いこなしてほしいなって気持ちはすごくあります、ね、
そうですね。一つだけ、三井化学さんの例は割といいかなと思っていて、これはどっち純粋に GPT を使っているというよりはワトソン、IBA のワトソンですね、使ってるんですけど、世界中の、ツイッターだったり論文だったりですね、いろんな SNS とかの情報も含めて、アカデミックの情報も含めて、自社に関係しそうな情報を集めてきて、そこから、三井化学さん、材料のメーカーなんで、どういった用途に使えるのかっていうところで、建築の、材料がですね、実は衛生用途、まあ、絆創膏とかですね、そういうところに転用ができるみたいなところを AI が発見してくれて、新しい、こう、なんというか、販売領域ができると。で、営業に行くみたいな活用されているので、それはかなりいいなというふうには思いますね。
今まであれですよね、なかなか見つけられてなかった領域を見つけてくれて、新たな用途展開につながっているということで、三井化学さんの事例って確かに私も聞いたことがあって。
あ、そうなんですね。 あの例はかなり使い方としてはいいなと。
ありがとうございます。
あとあの AI 時代 の、 その情報収集術、その私も結構その AI を使っていろいろ情報収集をやってるんですけれども、倉島さんというのはどういうふうにその情報収集するときに AI っていうのを使われてますか？
結構あの、まあ、パープレキシティっていうのを使って、うん、あの最新のウェブ検索を AI にしてもらって最新情報をまとめてもらって得るみたいなことをしていて、で例えばあの、まあ、割と趣味のカメラとかやってるんですけど、ライバル機みたいなのが出てきた時にはそのスペックをあの比較してもらったりですね、
うん、確かに。
あとアニメとかもあの、うん、例えば怪獣8号というアニメとあの鬼滅の刃というあのアニメ の、 その共通して出てる声優は誰ですかみたいなこと聞くと一瞬で分かるんですけど、それ調べようと思ったらすごい大変じゃないですか。
大変ですね。
で大変だから諦めちゃうんですけど、そういったところにも使えるっていうので、まあ、今ちょっと柔らかい例ですけれども、そういうのをやってます
ね。ちなみにパープレキシティも有料版、
有料版で使ってますね。
これね、菊池さんもちょっとぜひ使ってほしいんですけど、パープレキシティはねちょっとやばいです。
あ、そうですね。うちの会社も絶賛研究中です。
これのプロバージョン使うと、はい、やっぱりソース元がしっかりしているので、うん、ちょっとしたこう調べ事、やっぱりあのチャット GPT って文章をなんかこう構築するとかっていうのは非常にあの上手ですけど、最先端の情報を収集するっていうのはやっぱり弱い部分もあるじゃないですか。はい、だから私が結構やってるのはパープレキシティでバンとデータいろいろこう収集した上で、それをあのチャット GPT で最終的に整形するみたいな、そんなことはやってますね。はい、だからそういう形でやっぱりうまく使いこなしていくってやっぱり大事ですよね。
大事ですね。はい、
本の5章の中で、はい、今大野さんのおっしゃった AI 時代の情報収集術というのがあって、はいはいはい、その中にあえてハーバードビジネスレビューと MIT テクノロジーレビューですね、はい、そこをうまく使いながら情報を集めていくということで書いておられて、はい、あ、私もあのそういう情報屋の仕事が長いので、
あ、なるほど、
え、もう膝を打ちながら読んでいたん
ですけど、
どうですかね、このやっぱり2つのテクノロジー系の媒体を、まあ、テクノロジー系というかマネジメント系の媒体という見方もありますけど、
はい
はい、このあたりような評価されているポイントみたいなもの
を教え
ていただけると、
あの例えばハーバードビジネスレビューだとハーバードビジネススクールがまあ発刊してるんですけど、はい、あのビジネススクールっていうのはいろんな事象をですね、学者の方が研究して抽象度高くですね、フレームワーク化して再現性をどういうふうにしたら担保できるのかっていうところを中心に考えてるんですね。でそういった内容をあのこのハーバードビジネスレビューとかではあの読むことができるわけですね。なのでかなり自分 の、 あの再現度が高いっていう、そして あまりこうメディアで出てくることがない情報がたくさん載ってるので、はい、ちょっと雑誌としては高いんですけれども非常に価値があるので、あのいつもですねリーダーシップとか AI とかっていうテーマごとに毎月出てくるので、まあ、自分の興味がある時だけでもいいので、まあ、買うというのをおすすめはしてますね。うん、
なんかニュースピックスを使った情報収集法のところも非常に興味深い、
はい、あ、そうですね、
お話を展開されております。
そうですね、あのキーワードをセットしておくと、そのキーワードを例えば AI とかですねテスラとかっていうのをあのセットしておくと、そこに関連するニュースが勝手に集まってくるので、うんうん、まあ、つかみに行くよりはもう集まってきたのを見るだけなんで、その手間が省けるっていうところプラスちょっとこうスクリーニングされているので、あのそういった意味でも良質なニュースがすぐ手に入るというところではニュースピックスはおすすめですね。
あとの今までの話にちょっとなかったところでもしあればなんですけど、あの AI でこういう分析のやり方、こういう市場調査のやり方だとか分析のやり方があるみたいなものがもしあったら、はい、ちょっと倉島さんなりのなんか分析のやり方みたいなのもしあれば。あ、
それは、どういった方向の分析ですか？
あ、何でも大丈夫ですね。市場調査でもいいですし、なんかあの新規事業のものでも
ない。はいはいはい、そうですね。新規事業系で言うとですね、まずまあ、ロール大事だという話したんですけど、これチェーンプロンプトっていうふうに名付けてるんですが、まあ、ブレストをですね、まず、してもらってですね、そのブレストできるような事業企画者みたいなロールを与えて、で、たくさん、出してもらって、で、その中からいいやつだけ、まあ、残してくれというところで、まあ、3つぐらい残すと。で、今度ロールでですね、VC とかを登場させて、で、ズタズタにしてもらうんですね。これ全然ダメだと。で、それを受けて今度はシリアルアントレプレーナーみたいな、連続企業家ですね。事業をたくさん成功させられるような人が、そのフィードバックを見て、こういうふうに立て直せるよね、みたいなところを、やると。みたいな、ロールをですね、かなりこう敵対的なものに切り替えていくと、 すごく質の高いものができるので、
そういったことをしてます。それはすごくいいあれですね。だから登場人物がいっぱい出てくるわけですね。
そうです。なのでその引き出しが多いほど、その幅も広くなるんで、新聞とかも読むときもですね、あ、こういう人、例えばアラブの石油王って、こういう考え方するんだなっていうのを、
それは使いますね。ちょっと私も、はい、ぜひぜひ意識してちょっと使ってみたいなと思いました。はい、
ありがとうございます。で、この本のですね、今回の AI 時代のキャリア生存戦略の中で、その本を書かれたきっかけにもなっておられると思うんですけども、
はい、
将来のキャリア戦略をなんで今考え直さなくちゃいけないのか、あとはテクノ失業という注目すべきキーワードも出てこられていますけども、はいはい、倉島さんご覧になっていて、この2年半の時間の経過というのは、大体世の中で起こっていることとかテクノロジーの進化というのはイメージ通りにいってる感じなんでしょうか。
まあ、そうですね、思ったよりもですね、いいものが出てきたなっていう感覚はやっぱりあってですね、当時の AI っていうと、うん、かなりこう使い始めるのにハードルが高かったんですね、うん、なのでなんかインストールして真っ黒の画面にですね、いろいろ緑の文字で打ち込んでやっとこう使えるんですけれども、チャット形式で、LINE 使ってるような UI UX で AI が使えるようになったっていうところはすごい大きかったのだ。あれがブレイクスルーとなって、これだけ流行ってるとは思うんですけれども、UI UX がかなり良かったので、そこだけはちょっと意外だったというか。
あ、なるほど、
はい、
ご想像よりも進んだなみたいな。
そうですね、
ご評価になるわけですね。なるほど。テクノ失業の波というのはこれからさらに大変なことになっていくというお考えでしょうか。
そうですね、新しい今ない職業だったりですね、はい、あるいはアノテーションエンジニアみたいな今あるけれどもまだちっちゃいような職業がどんどんこう増えていくとは思いますので、そこまでこうものすごい危機感を持つ必要はないんですけれども、健全な危機感を持ちましょうっていう話をここでもしてるわけですけど、はい、きちんと何がどこまでできるんだろうって一度でいいので一回考えてみると、焦らない危機感が得ることができますので、そこをおすすめをしてますね。
あ、なるほど、ありがとうございます。いやもうなんかいろいろお伺いしたいことがあるんですけども、時間の経過が早くてですね、もうあっという間にお時間となってしまいました。今日はですね、著書 AI 時代のキャリア生存戦略をですね、書かれておられます倉島陽介さんをお招きしてですね、さまざまな話題を展開させていただきました。倉島さん、改めてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。今日お届けするのはですね、注目のテクノロジーを知り未来に思いを馳せると、はい、そういう内容になります。そうですね、注目のテクノロジー、皆さんどうですか。ビジネスパーソンとして、もう今日ですね、倉島さんがお話しくださった、AI 生成 AI 周りの話は関心を持っている方が圧倒的に多いと思いますけども、実はですね、先頃これ毎年出てる本になるんですけども、日経 BP 社が日経テクノロジー展望2025、つまり日経 BP のプロの記者の方がこういうテクノロジーに注目したらいいよという本を出されてるんですけど、その本の前段の中にですね、600人ぐらいのビジネスパーソンの方を対象に、2030年どういうテクノロジーにあなたは期待していますかということを聞いて、600人のアンケート結果というのが公開されているので、これが、ああなるほどなというふうに思いましたので、今日は皆様にシェアしたいというふうに思ってます。で、ざっと申し上げてしまうと、1位は完全自動運転、そうですよね、随分世の中が変わります。2位は介護ロボット、日本の現状を考えれば重要です。3位が産業メタバース、メタバースはこれからどうなんだろうという見方がいろいろされてますけど、産業メタバースは私も注目だと思います。4位以下もご紹介差し上げると、4位が核融合、5位が建設ロボット、6位が AI エージェント、これもですね、2023年以降いろいろキーワードとして出てると思います。で、7位がディープフェイク対策、8位がピープルアナリティクス、9位が BMI ですね、ブレインマシンインターフェース、そして10位が宇宙太陽光発電ということで、日本のビジネスパーソンはこういったテクノロジーが2030年ですね、ある程度の実用化されていることを期待していると、こんなランキングデータとして紹介されているという感じでございます。やっぱり AI 関係のテクノロジーも非常に多いなと、
そうですね、
はい、いうことが印象としてあるということですね。小野さん、完全自動運転は2030年だと ほぼいってるんじゃないかっていう、そんな感じですか。
まあそうですね、2025年ぐらいから日本もあの規制緩和が入って徐々に進んでいって、はい、もう世界は完全こっちの流れになってるの で、
そうですよ、
ね、まあ、むしろちょっと遅いぐらいな感じかもしれないです、はい、
そうですよね。ロサンゼルスの完全無人タクシーとかですねまあ実際目の当たりにするとなるほどなみたいな、やっぱり世界観だったんですけども、あのこのような感じでですね、あのテクノロジーの期待度ランキングっていうのはずらーっと並んでるんですけども、これはビジネスパーソンが考えるもので、あの今日申し上げた日経 BP の日経テクノロジー展望2025を見ておくと、え、なんだろうこの技術というような、多分初耳の技術もいっぱい載ってると思うので、まあソーミラフリークの皆さんはですね、まあぜひ一度、こんなテクノロジーが出てきてこうなってるんだというようなことをですね、改めて検証なさっていただければなというふうに思っております。で、YouTube をご覧の皆さんは次のページになるんですけども、やはり国のレポートで見るとちょっと字が小さいと思いますけど、特許の観点で見ると令和6年度は、特許の観点で特許が一番あのいっぱい集まっていて、ビジネスパーソン注目してくださいねというのは、ペロブスカイト太陽電池を筆頭に5つほどの技術があると。で、一つあれですね、メタバース時代に向けた音声音楽処理があの5番目のところに入ってきているのは、一つ個人的には注目なのかなと、そんな見方をしています。あの国内外の特許が相当集まっているという話なので、このあたりは注目なのかなと、そんな見方ができると思います。
ちなみにこれ特許のこの技術調査っていうのは、はい、毎年特許庁が、まあ、いくつかのテーマに絞ってやっている、
ね、おっしゃる通りですね。あの10年後この技術が絶対来るから皆さん注目してくださいねということでですね、調査をするという品目を選んでると。
これはそれに該当する人たち絶対必見のデータですね、
はい、しかもあの毎年12月にですね、翌年度こういう調査をやりますんで、まあ、日本は今政権変わったばっかりですけど、まあ日本はあのこういう調査をやりますんでお楽しみにっていう予告編が2ヶ月後に出るので、こういうことは毎年12月に出るということを知っておかれると、あのそれを見るという癖もつくので、まあ、ぜひぜひですね、あのチェックなさっていただければと思います。では今日の内容を総ミラ総研的にまとめておくと、やはりですね、今日はあの倉島さんゲストにお招きして、あの刺激的な話をいっぱい伺いたんですけども、 AI 関連、 AI と掛け合わせてというテクノロジーが、まあ、圧倒的に注目ですよね。あとビジネスパーソンの皆さんはこの分野と決めずに自分の領域にとどまらない、いろんなテクノロジーを絶対見といた方がいいです。結果的につながっていきますんでということですね。で、さっき申し上げた日経テクノロジー展望2025って私も毎年読んでるんですけど、最新版が出たら過去版比較するといいです。何が生まれて何がなくなったってことがめちゃくちゃよくわかりますんで、ちょっとごめんどうだと思っても見ておられるといいんじゃないかなと思います。ということで今日は以上となります。
以上、総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は10月10日になります。で、次回のゲストは株式会社東洋経済新報社会社四季法業界地図2025年版の編集長である松浦博さんをお招きしてですね、会社四季法業界地図についていろいろと切り込んでお話が伺えればというふうに思っております。ということでぜひお楽しみになさってください。ということでですね、いや時間が経つのは本当に早いなと思います。今日倉島さんにです、倉島陽介さんにご出演いただいて、あ、皆さん見えますかね、 AI 時代のキャリア生存戦略、はい、もう必読中の必読です。もうぜひですね、このお読みいただきたいというふうに思っております。ということで倉島さん、お忙しい中本当お越しいただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
改めてお礼申し上げます、はいはい、ということでですね、 あっという間のお時間でございました、今日もお届けしましたのは私菊池健二と
大野康美でした。
それではまた来週もお楽しみに。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。